皆さんこんにちは、マイクロソフトの伊佐子でございます。こちらのセッションはですね、実践マシン Azure マシンラーニングという形で、多分前回のセッションで、ジニアス平井が、お話ししたであろう IoT とか、展示会場の方とかいろんなところでマシンラーニングというキーワードがですね、昨日のキーノートから、いろいろ聞かれていると思うんですが、じゃあ実際それをどうやって使うんだというところを掘り下げて、お話をしていくセッションになります。でこちらのセッションですね、私だけではなくてもう一名、徳上さんと、一緒に進めていきたいんですが、はい、まず私の方はですね、最近マイクロソフト系のセッションであまりお話をしていないと。で何やってたかというと、本セッションの内容とはあまり関係ないんですが、入り口でこの冊子を配ってたと思います。で、こちらですね、私が過去1年2年ぐらいかけて、応援してきたスタートアップ企業の、バックストーリーをまとめたものなんですが、共通しているのはですね、表側のアプリケーションとかハードウェアとかだけではなくて、マシンラーニングを使ってアルゴリズムを究極的に極めると、そこをコアバリューにしたスタートアップが、日本でもグローバルでも活躍しているというところから、自然と私の仕事も、マシンラーニング絡みのものが増えてきてですね、今日の登壇に至ってます。でもう1名の徳上さんなんですが、自己紹介をですね、ちょっと変わった形でやりたいというのでお付き合いいただきたいんですが、はい、じゃあ変えちゃっていいですかね。
はい、はい、お願いします。自己紹介やろうと思ったんですけれども、スライドでやっても面白くないと。せっかく Azure マシンラーニングのセッションなので、 Azure マシンラーニングを使った自己紹介をやってみようかなと思ってですね、 R のスクリプトが動くんですね。これを使って、CSV からデータを読み込んでスライドを表示するというのをやってみます。もう実行済みなので表示するだけなんですけれども、こちらからですね、ビジュアライズというのをやってですね、こちらスライドが表示されました。
はい、はい、非常に読みにくい、
読みづらくてごめんなさい。
本末転倒な自己紹介ではありますが、はい、ここの中でも最初に一発目のでも完了してるんですね。Azure マシンラーニングスタジオの中では R という統計解析でよく使われるスクリプト言語、こちらを実行することができますと。でそれを使うとですね、普通はデータのクレンジングとか、統計計算をやるんですが、徳上さんクラスになると自己紹介も R でやるというような形になっております。
はい、こちらサンプル図で作ってきたんですけど、はい、まあすごく見づらいと。で私なんですけれども、もともとここに立っているというのがすごく面白い状況で、もともとですね、私Amazon のユーザーだったんですね。 AWS のユーザーで、コミュニティの代表もやってたぐらいだったんですけれども、この Azure マシンラーニング、これが登場してですね、一気に、こちら側に移ってきたというような状況です。もともと10年ぐらいですね、ずっとクラウドを使ったりオンプレ使ったりしながら機械学習とかをやっていたんですけれども、この Azure マシンラーニング非常に出来が良く、今まで自分たちがやっていた仕事が何だったのかと思えるぐらいの素晴らしいプロダクトでした。それでですね、ここに移ってきて今ずっと使い倒していると。で今日はその使い倒していく中で得たノウハウとかをですね、実践的にデモを見せながらですね、お話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私が徳上さんに最初にお会いしたのもジャズ UG とジョーズ UG の合同飲み会とかそういう場です。
そうですね、
はい、ようこそいらっしゃいました。で今日のセッションなんですが、60分という短い時間の中で、詰め込みすぎぐらいな内容を実は準備をしてきております。全部でトピック7つに分けておりますが、真ん中の4番のところ、このデモを見ていただくのが今回の、セッションの趣旨でございますので、その前半の部分はわりかし早めにさっさっさと進みます。機械学習って何でしたっけという部分は、若干割愛させながら、させていただきながら進めたいと思いますので、その辺ご了承ください。じゃあ早速いきますかね。
そうですね。
なんで今機械学習なんですかというところなんですが、
はい、ここから私がお話しさせていただきます。データ分析の進化というところなんですけれども、まずですね、昔々からずっとデータって扱われ続けてきたんですね。これコンピューターがある意味でもあるのかなと思うんですけれども、最初のうちはですね、帳票にしてみたりとかデータを眺めるっていうことがメインで使われていました。ただですね、それが時代とともに、例えばデータベースが出てきてですね、リアルタイムにいろいろ軸を変えながらデータを見ていくと。これによってですね、何が起こっているのか、何が起きたのかっていうところから、なんで起こったのかという想像がつけるようになってくるんですね。でここからさらにですね、ここにプレディクティブとかですね、プレスクリプティブって書いてあるんですけれども、予測的処方的にデータを使えるようになっていきます。でこの予測的処方的っていうところなんですけれども、ちょっと分かりづらいかなと思うので、ここも少し掘り下げてですね、お話ししていきたいなと。で予測分析、これプレディクティブっていうところなんですけれども、コンピューターが過去の情報から未来を予測する、ここに重きを置いているんですね。例えばですね、ずっと来場者数と天気とですね、そういったものからですね、今日何人来場してくれるんだろうという予測をしたりですね、よく使われているのが飛行機の発着ですね、これの遅れを予測するとか、そういった分析に使われてきます。 でもう一つ処方的分析、これがまた未来になってくるんですけども、コンピューターがデータの特徴を発見し、処理のルールを自ら決定するっていうことなんです。これピンとくる人っていますか？
まあ、なかなかいないですよね。多分このセッション出て、プレスペクティブ言えてないですなんか、プレスペクティブっていう言葉をいろんな記事で、それは日本語かもしれないし英語でもしれないし、見かけた時にこれは多分マシンラーニングではよく出てくる言葉で、きちんと特徴量っていう言葉もマシンラーニングでよく出てくるんですが、なんか突発的に特異変的なデータの、現れ方がするところがあるんですが、そこをうまく捉まえるのを人間が指示するのか自動的にやるのかっていうところが、違うポイントなので、最近よくある AI の議論とかはこの処方的分析の方の話が非常に多いのかなと。この辺は言葉の話ですね。はい、じゃあ進みましょうか、ダンちゃん。
はい、
はい、で、どのぐらいどこら辺で使われてるんですかっていうのは、テクノロジーベンダーの私の方から、お話をしておくと、顧客離れ分析、これはちょっと前にですね、日本もソーシャルゲームバヤリがあってですね、ちゃんと、このタイミングでガチャを回させてあげるチケットを配らないとですね、どんどんデイリーアクティブユーザーが減っていくという分析を一生懸命やってたと。でいうところから、これはゲーミングのところが多いかもしれないですし、 EC とかが多いかもしれませんが、他の分野でもですね、いろいろ使われてきています。特に製造業の方とかいらっしゃると故障保全とかですね、そういうところで、マイクロソフトの事例として多数出しておりますので、使われているんじゃないかなというふうに思いきや、でもとはいえ実際どうなのかという部分は、ベンダーの話、私の話で信頼感がないところもあるので、はい、実際に現場でやっていただいている徳上さんに解説をお願いしたいんですけども。
そうですね、はい、実際じゃあ使われているのかっていうと、そこまで意識して使われているということは少ないんですね。なんで使われていないかというとですね、利用用途がよく分かっていなかった。先ほど事例でわーっと上がってきたんですけれども、ピンと来ないものもたくさんあったと思います。でなんで用途が分かんないのかというと、やっぱり使ってみたことがないから。なんで使ってみたことないのかというとですね、機械学習自体が難しくてですね、なかなかまず学問的に入ってしまうことが多かったんですね。理解していないと使えないとかですね、そういった意識があってなかなか使い始めることができなかった。じゃあ今度始めようと思ったところで、この環境の構築が難しかったんですね。どうやって環境を作ったらいいんだろう、それをじゃあビジネスに生かすためにどういう環境を作るのっていうところですごい手間がかかってしまって、なかなか二の足を踏んでしまうと。でさらにですね、 PC やサーバーの環境のスペック不足ですね。じゃあ手元のマシンでどう動かしましょうか、ソフト買ってきました、じゃあパソコンで動くかって言ったらそういうわけでもないんですね。非常に高価なハードウェア、非常に高価なソフトウェア、これらが揃ってやっと動くっていう状態だったものが、今まで機械学習に踏み込む、なんて言うんでしょう、障害になっていたとところですね。でそれがですね、今 Azure マシンラーニングが出てきてすぐに始められるという状況が出来上がってきました。あとですね、使い方としてまず手元にあるデータどう使うのかっていうところがですね、非常に夢が広がってしまうんですね。機械学習、人工知能の話までつながってしまったりして、どんどん夢が広がってしまうせいで、なかなか始めることができない。そうではなくて、もうちょっと簡単なところから落とし込んで使っていくということも大事だと思います。でまずデータをですね、ビジネスにしようとかですね、ビッグデータで稼いでやるぞっていう気持ちはすごく大事なんですけれども、いきなりそこに飛んでしまうとなかなかうまくいかないと、むしろ一歩も踏み出せないことが多いと思うんですね。であればですね、まず自社のビジネスを動かしていく中で生まれてくるデータとかですね、行動の履歴からですね、こういったものをどんどん蓄積して学習させて、でさらにそのデータを使って自分たちの行動を変えていくっていうところから使ってほしいなと思います。それを、日本だとよく PDCA なんて言い方してるんですけれども、実行した Do の行動をですね、 SQL とかに入れてですね、それをマシンラーニングで読み込ませて、で Power BI で見ながらチェックをして次の行動に移していくみたいな使い方から始めてもらえればいいなと思います。
今回はですね、マイクロソフトの会なので、皆さんもですね、データレイクとか SQL サーバー2016とかいろんな話を聞くと思います。Hadoop で処理をする、そういうことも結構ですが、皆さんの PC の中に、あるいはそのサーバーの中にですね、たくさんの Excel ファイルがあると思います。でその Excel ファイルを世の中に起こっているオープンデータみたいなものをくっつけて、とりあえずマシンラーニングの処理を1回でもいいから回してみると。でそういうところまで皆さんの、心をですね、持ち上げられたら、多分ここにいる2人は今日は、仕事が成功かなというところですね。 で、マシンラーニングの概要の部分、概要の部分は私の方でちょっとお話をさせていただきたいんですが、先ほど徳上さんがご説明された通り、やってみようかって思ったところから、重い腰を上げる、重い腰を上げた結果、何が待ってるかというと、サーバー作るの大変というようなところがあったんですが、それを簡単にするための、ワンパッケージオールインワンの、SaaS で提供されている、環境がもうすでに存在しています。で、今回も、ライブでもやるんですが、コーディング、何かの言語の、プログラム開発をするというのは今回のデモの中ではあまり多く出てこないと思います。なので、GUI でマウス操作さえできれば、皆さんエンジニアだと思うので皆さんご自身はそうでしょうし、事務方の方々もですね、Excel の延長線上みたいな形で使っていただけるんじゃないかなというふうにちょっと思っております。で、Azure マシンラーニングなんですが、いろんな周りの部分との集合体で出来上がってます。で、実際にやるのはモデルの処理のこの真ん中の部分なんですけど、よいしょ、真ん中の部分なんですけど、多分その手前にですね、このデータをどう扱いますかという部分のテクノロジーがそれなりに大事で、今日はデモアプリケーションで小さな量のデータしか扱わないので、このあたりは割愛をしますが、他のセッションとかも出られてですね、大量データを効率よく扱うためのテクノロジー、ストリーミングで IoT のデータを取り込むとかも含めてですね、いろいろ試してみていただければと。で、実際真ん中でやるところはモデルを作って評価をする、すごくシンプルですね。モデルを作って評価をする、これだけ実現できればいいので、じゃあそのやり方をちょっと見ていきましょうかと。で、今からやること、徳上さんがやるんですが、今からやること、新規に、評価のモデルを作っています。ゼロスクラッチで。で、その時にやるのは、トレーニングモデルというものを、学習モデルですね、アルゴリズムを選択をして、それを予測をして、最後、結果を Web API でアプリケーションとして世の中に公開をする。ここまで、一連やっていきたいと思っております。はい。
この図柄をよく覚えておいてもらいたいんですね。これがそのままですね、Azure マシンラーニングの ML スタジオでもこの形のまんま作っていくので、ぜひこの形を頭に入れた上で、ここから先のデモを見ていっていただきたいなと思います。
はい、ここから先どうしますか？スライドで説明するというよりは、
そうですね。
切り替えちゃいましょうか。
はい、もう切り替えてしまいましょう。
はい。
はい。まず、Azure マシンラーニングなんですけれども、古い方ですね、旧ポータルの方で、触っていくことになります。で、ここの左側のですね、下の方にこの
試験管ですね、
ビーカー、
フラスコ、よく分か
る、フラスコ、はい、そのあたりの機器のですね、アイコンがあります。ここから作っていくことになります。で、まずですね、最初に作るものとしてはですね、ワークスペースというですね、大きな括りがあります。このワークスペースを作り、その中でエクスペリメントという学習のモデルですねを複数作っていって組み合わせて使うとかですね、やっていくことになります。で、新規作成とやってですね、ワークスペース名と、あとはストレージのアカウントですね、こちらを使うことによって作っていくんですけれども、今回はもう用意してあるので、こちらデコード2015というワークスペースを使って作業をしていきます。この ML スタジオにサインインとやるとですね、まず、このエクスペリメンツのリストですね、こういうものが表示されます。で、ここから作っていくんですけれども、この ML スタジオになるとですね、ポータルとはまたちょっと違った空間になってます。で、この New というところを押すとですね、作れるものが3つ、データセット、モジュール、エクスペリメントというものがあります。で、機械学習のモデルを作っていくときはですね、このエクスペリメントというのから作っていきます。今回はですね、デモでやっていくので、空っぽのブランクエクスペリメントからやっていくんですけれども、一応サンプルがですね、たくさんあります。もし本当に取っかかりでやるのであれば、まずサンプルを開いてみるというのもいいと思います。で、今回はまずここからですね、
行きましょう、ゼロスクラッチでいきましょう、
はい、
はい、
そもそも今回何作るかまだ説明しなかったですね。
あ、そうですね、その説明をしないといけないですね。
はい、
パワーポイントに1回戻ります。
はい。
で、今回作るモデルなんですが、前のところでですね、ジニアスのセッションもし出られた方がいらっしゃれば、製造工程の、状況とか、そういったところだったと思うんですが、私たちのセッションではですね、スキャンした名刺、どこの会社とは言えません、関数字で 2文字の会社とは言いませんが、それっぽいアプリケーションモデルをもとにですね、スキャンした名刺からその人が自分にとって見込み顧客になりそうか、どうでもいい人なのか、それを振り分けるっていうロジックをマシンラーニングによってやっていこうということですね。
まず名刺のデータをですね、大量に読み込ませてですね、 で学習させた結果で新しく名刺を読み込ませた時にこの名刺の会社とはですねこれからお付き合いができるのかどうなのか顧客になりうるのかという確率を求めてですね、もし顧客になりそうであれば、まあ、重点的にアタックかけるでもいいですしなりそうでなければもう見限るということもありなのかなと営業の効率化につながるような仕組みですねこういったものを実際に今から構築していきたいなと思います。
はい、じゃあまた、Azure マシンラーニングスタジオに戻ります。
はい、はい、でまずこちら Azure マシンラーニングスタジオなんですけれども、3ペインに分かれています。左側にモジュールがあります。こちらからですねデータとかアルゴリズムを選択して例えばこんな形でドラッグ&ドロップでモジュールを置いていくことができます。で右側ここプロパティなんですけれどもこちらでですね機械学習のチューニングを行っていったりとかですねあとデータのクレンジングをする際にどういうクレンジングをしていきますという指定をこちらでしていきます。で真ん中にはですねそのモデルをモジュールをどんどん置いていって線でつなげていくことで機械学習のアルゴリズムを作っていくことになります。でまずですね今回名刺のデータなんですけれども名刺のデータを入れる前にですねデータをどうやって取り込んでいくのかまず一つ目このリーダーというのがあります。このリーダーを使うことによってですねここに表示されているようなですね見えますかねこれ、URL からですね HTTP で取ってきたり Hive のクエリーで取ってきたり、SQL で取ってきたりとかですね Azure のテーブル、ブログストレージあとデータフィードですねあんまり日本だとパッとしたのが出てこないかもしれないんですけど海外だとツイッターが対応していたりとかですこういったデータを取り込むためにリーダーというものがあります。ただこうやったとしてもあシステムとの連携があって調整大変だわということもあると思います。であればですね今回これを使わないでですね手元にある CSV データ Excel から CSV で保存ってやってできたファイルですねこれを使って学習を進めていきます。またこの New というところを押してですねデータセットをポチッと押すとですね From Local ファイルというのがあるんですね。これで手元にある CSV ファイルをアップロードすることができます。でファイルを選択してこのデータの CSV をポチッとやっていきます。でここチェックボックスついてるんですけれどもこのチェックボックスをですねつけていくと一度アップロードしたデータに対して上書きすることができるんですね。そうするとモデルを変更せずにデータだけをどんどん更新していくっていうことが可能になります。で今回ちょっともうアップロード済みなのでアップロードされているデータを使っていきます。
ちなみに徳上さんにお伺いしたいんですけど私よく言われるのが、はい、Azure マシンラーニングすぐ使いたいんだけど、はい、ログデータがですね AWS の S3 に入ってるんですと、はい、レッドシフトに入ってるんですと、はい、どういうふうに、アクセスをしたらいいですかと聞かれるんですが、はい、どうするのがいいですか。
ですね、S3 であれば先ほどの URL を指定するというのもありなんですけれどもそもそもそういうのはブログに入れていただけると
S3 から1回ブログにコピーをしてでそのコピーのツールはたくさんありますので、はい、それを使った上で、ブログから読み込むというのが多分一番早いです
。そうですね、
はい、
一旦 S3 から取ってくるとその分レイテンシーもかかりますのでぜひ一旦ブログに入れるという方法を取ることをお勧めします。はい、で先ほどアップロードしたデータですね、ネームカードのデータという CSV ですね。でこちらポイッと置いたんですけれども実際にデータがですねこの下の丸がアウトプットになります。
で上にこのデザイナーの画面自体がちょっと独特なので、うん、初めて見る方には何したらいいかよく分からないと思うんですがこのキャンバス上で右クリックもできますしこの上と下に丸がいくつか出てくるんですがそこを左クリックできます。でそこをクリックしているとですねいろんな楽しいことができますの でここはじゃあデータをビジュアライズしましょうかと。
はい、ではビジュアライズで、実際にデータを見てみます。
この UI の完成度が高いのでこれを新ポータルに移行するのはどうしたらいいかとよく聞かれるんですが私もその情報は知り得ていません。
はい、このような感じでですね、はい、データが、眺めることができますよと。
これはこれで使いやすいですよね。
そうですね。
データを配置して、
はい、でこれで一旦データを用意されたんですけれども、はい、一旦ちょっとですね先ほどのスライドの絵を思い出していただきたいんですね。こちらですね、機械学習アルゴリズムとトレインモデル、スコアモデル、エバリエットモデルとこの4つですね、4つのモジュールの組み合わせとトレーニングデータ、検証用データというところですね。このつながりを意識した上でもう一度ちょっとマシンラーニングのスタジオの方に戻っていきます。で先ほどの図でいうですね、4つの四角形はですね、このマシンラーニングという カテゴリーの中に入っております。でこのマシンラーニングのカテゴリーの中でですね、スコアトレイン、イニシャライズモデルエバリュエートというのがあります。でこのイニシャライズモデルというのは機械学習の実際のアルゴリズムになります。で今回ですね、名詞でお客さんになり得るかなり得ないのかという二項分類ですね、二致の判別をしていくので2クラスのクラシフィケーションを使っていきます。で2クラスのクラシフィケーションといってもですね、アルゴリズムがですね 1,2,3,4,5,6,7,8,9
現時点9ですね。
現時点9ですね。
ベイズフィルターとか多分使ってもないけどとりあえず名前は知ってるとか、ニューラルネットワークとか、名前聞いたことがあるということはあると思うんですが、それらのものが全てビルトインで、作られているものがあるので、あとはこれを配置してパラメータを調整していくと。
そうですね、はい、というのをやっていきます。で今回ですね、よく聞く名前ですね、機械学習を始めると大体聞く SVM サポートベクターマシーンというアルゴリズムをですね、一旦選択してやってみようかなと思います。でこれが機械学習のアルゴリズムですね、一番左にあった四角いものになります。でこれに対して次にですね、トレインモデルというのをつないでいきます。ここがですね、実際にこのアルゴリズムに対するインターフェースとしてですね、学習のインターフェースを提供するモジュールになります。こうやって線を引っ張って下の丸から上の丸につなぐと、これだけで、アルゴリズムと学習のインターフェースが接続された状態になります。次にですね、今度予測をするモジュールというのをつなげていきます。このトレインモデルとスコアモデル、また下の丸から上の丸へポチッとつなぐと、これでさっきのスライドで言うですね、4つのうちの3つがつながりました。最後に4つ目ですね、エバリュエート、これ検証用のモジュールなので本番では使わなくてもいいものなんですけれども、機械学習のモデルを作っているうちどうしても検証の作業にすごい手間がかかってしまいます。なのでここをですね、つないであげて実際どういう結果が出ていくのかというのを見ていきます。こうやってまたつないでいきます。この4つのつながりですね、先ほどのパワーポイントの図のこの4つがつながったという状態になります。ではここにですね、トレーニングデータと検証用のデータというのをつなげていきます。トレーニング用のデータとですね、検証用のデータをつないでいくのですが、まだまだこのデータだけではちょっとトレーニングのデータとしても検証用のデータとしてもちょっと弱っちいんですね。でこれをですね、もうちょっと精度を上げていくというか、きれいにしていくためにですね、データを加工していきます。まずですね、ここさっき不必要な登録日とかいろんなデータがあったのでそれを外していきます。こちらですね、打ち込んでいくとですね、絞り込みができますので、なんとなく覚えていくと使いやすくなってきます。で、このデータをですね、このプロジェクトカラムというのがあるんですけども、これは必要なカラムだけを抜き出すモジュールになります。で、Azure Machine Learning、よく出てくるこのカラムセレクターというのがあります。これを使ってですね、どのカラムが必要なのかとかですね、カラムを選択することになります。で、今回使うカラムとしてはですね、会社名とドメインと、あとはですね、
結構カラム数多いですね。ビッグデータ的な話をするときに一つ勘違いされるのはですね、なんか雑多なデータをとりあえずドンと入れたら賢いアルゴリズムが何かを返してくれる、それは、夢物語であって、実際にはですね、この関連しそうなデータから何かいいことが言えそうだね、そこは人間が今のところ頭を使わなきゃいけないで、そこも含めて自動化するという手段もあるんですが、そこは人間がやった方が早いと思います。この雑多なデータの中からこのカラムとこのカラムとこの行を、セットで、アルゴリズムに食わせればですね、そこからいい結果が出るだろうという作業を徳上さんが今一生懸命やってます。で、この Azure マシンラーニングの、スタジオの方なんですが、実際に今まで R とか、R は言語ですね、SAS とかですね、SPSS とかいろんなツールを使って、マシンラーニングをやられた方からすると、このデータを大量データを読み込んで簡単にジョインしてプロジェクトしてっていうデータ加工のクレンジングの部分で、ここだけでも非常に使い勝手がいいという高い評価をいただいてますので、ここの UI はですね、今私が喋ってる間に徳上さんの華麗なマウス選択テクニックが見られたと思いますが、はい、この手順は覚えておいていただけると思います。
は
い、
今回はざっくりとですね、部署名だとか、あとは肩書きとかですね、このあたりのデータを使うことにします。でこれで一旦カラムが 選択されました。でここでですね、まだこれだけでは学習用のデータとしては物足りないんですね。何が必要かっていうとですね、今すでにお客さんなのかどうなのかという情報が必要です。なのでですね、追加のデータとして先ほどこれもアップロードしておいたデータがあるのですけれども、これをですね使っていきます。ネームカードカスタマーというファイルですね。これちょっと見てみましょう。もう単純にですね1行
これ実際の徳上さんのお客さんですか。
あ、これ適当に持ってきたやつです。
そうです、
はい、大丈夫ですね、はい、でこれをですね接合して、まあ、ジョインしていくことで、お客さんなのかどうなのかというフラグを立てていきます。でつなげていくときもですね、ジョインというモジュールが存在します。これをポイッと置いてあげてつないでいきます。ただこのジョインというモジュールがですね、気をつけなきゃいけないのが、ライトジョインできません。基本的にレフトジョインです。なのでここジョインの方法がですね、いくつか選べるんですけれども、インナージョインかレフトアウターかフルアウターかレフトセミジョインかとしかできないので、基本的に左側に主となるデータを入れていってあげてください。で今回ですね、このマッチングさせるものとしては、左側ですね、カンパニーネームというカラムをつなぎます。で右側のキーをですね、今回カラム1個しかないのでカスタマーというキーになるんですけれども、このカスタマーというキーを使ってジョインしていくと。で今回レフトジョインだと、お客さんじゃないところが、レフトアウタージョインですね、お客様じゃないところにはヌルが入ってくるようにしますと。でこれで一旦セーブしていきましょうと。
この辺の処理も、SQL 使われる方からするとですね、まあ、簡単に SQL 文でやれるじゃないかとおっしゃいますが、これが、行数データの件数がですね、ものすごく多くなったときにこんな簡単にできましたっけというところを踏まえて、この UI のありがたさというのは、はい、データサイエンティストの皆さんには、お受けしているとですね、
はい、でここまで来たらですね、このジョインで出てきたものをですね、そのまま学習させることができますと。でさらに検証用にも入れることができるんですけれども、同じデータで学習して同じデータで検証させる、これは非常に無駄な動きになるんです。多分 100% の精度が出てしまいます。であればちょっと学習用のデータと検証用のデータっていうのを分けて作っていきましょうと。で今度スプリットというモジュールがあります。このモジュールを使うとですね、いい感じの割合でデータを振り分けることができます。で標準的にはまず 0.5 という半々にデータを分けます。例えば100行あれば左に50行右に50行みたいなデータの割り振りをしてくれるんですけれども、今回学習用にちょっと力を入れたいので 0.9 というものをします。で検証に関しては 0.1 にします。でここ赤い丸ついちゃってます。これエラーが出ている証なんです。でこのエラーを消すためにですね、何かしなきゃいけない。大抵プロパティの設定が間違っているか、プロパティを設定していないかっていう状態だと思うんですけど、今回まだプロパティ設定していないんですね。で今回プロパティ設定しなきゃいけないものとしては、二項分類の場合はラベルをつけてあげます。今回であればお客さんなのかお客さんじゃないのかというラベルをつけていくんですけれども、そのラベルはどのカラムなのというのを選択してあげます。ここでカラムを選択して、今回カスタマーですっていうことを選択していきます。でこれでですね、もう実はもうモデルとしてはほぼほぼできています。ただ若干まだ整理が足りなかったりとかですね、もうちょっと細かいクレンジングが必要ですよとかあるので、そこはですねちょっと3分クッキング的に作ってきました。随分複雑になってしまったんですけれども、まあやってることはほとんど同じです。データを接合してクレンジングをして学習させると。でここまでできたらですね、ランというのを押すと、もうこれで実際に学習が始まっていきます。これ実行するとだいたい初回起動時に関してはだいたい10分はかかんないですね。5分4分ぐらい、データ量によって変わってくるんですけれども、だいたい1万件ぐらいなら5分ぐらいで終わるかなという時間ですね。終わっちゃった。
終わりました、
はい、
先ほどやってたのがバレました。
バレましたねちょっと練習でやっちゃいました、はい、でこれじゃあ検証結果見てみましょうというところですね。このエバリュエイトの出力ですね、この下の丸をポチッと押してビジュアライズということをやるんです。
画面に慣れてない方はランした後何すればいいんですかっていうのが分かんないと思うんですけど、覚えておいていただきたいのは一番最後ですね、はい、エバリエイトモデルの下の丸をクリックして、でそこから先、ビジュアライズされたところでですね調整をする。であるいは調整するというよりは、このモデルが本当に機能しているものなのかどうかっていうのを確かめる、これが正しい手順です、
はい、でこれがですね ビジュアライズしていくとどういうことが分かるかというとですね、このグラフを見ていくともう基本的に精度すごく高く出てしまっているなというのが分かります。これテストデータなんで出てるっていうのもあるんですけれども、実際にですね生のデータ使ってもそれなりにいいデータが出てきます。じゃあなんでいいデータって言えるのっていうとですね、ここら辺ですね、この辺詳しい話をしてしまうとすごく長くなってしまうんですけれども、ご判定された件数っていうのを見ていきます。で、今ご判定された件数2件とかになってます。ここの数値特に大事なんですけど、ここが高いほど良かったりするので、どの辺の敷地でやればいいのかなと。
基本的にはこのアキュラシー、今 0.929 と書かれていたアキュラシーという数値をできるだけ1に近づけるためにどうしたらいいですかっていう工夫を繰り返すっていうのがものすごく地味なんですが、データサイエンティストの皆さんがやる仕事です。でそのために今のスレッシュホールドの敷地を上げ下げしたりとか、もともとのデータ自体をもう少し精度の高いものにするとか、先ほどサポートベクターマシン、サポートベクターマシンってあんまり言わないですね、普通の日常業の言葉で、何か多数の集合体を直線でも曲線でもいいので、何かの定義によって2つのグループに分けますと。でその2つのグループに分ける定義の仕方としてどういうやり方がいいですかっていうのを求めるのがサポートベクターマシンというものなんですが、これを今回はたまたまサポートベクターマシンでやりましたけども、他のでもいいんですよね、
そうですね、例えばなんですけれども、最近話題のニューラルネット、これを使ってじゃあ精度どうなるのかっていう確かめたいときはですね、ここをまたつなぎ直すと。でこのサポートベクターマシンもいらないと、これでニューラルネットに切り替わりました。こうやってアルゴリズムの切り替えも非常に簡単にできます。さらにですね、このニューラルネットちょっとだけ特徴があって、
この辺はクロートさん向けの説明です。はい、
最近ディープラーニングという言葉とかって聞かないですかね。
深層学習、ディープラーニングですね、
はい、そうです。ここの部分にですね、ネットシャープというですね、ニューラルネット定義専用の言語があるらしくですね、マイクロソフト製の、それをここに記述することで、深層をですね定義することによってディープラーニングにも対応するという結構マニアックな機能もここについています。
多分概念レベルで捉えると言葉尻の通りで、その検証というか学習をどんどん繰り返し繰り返しやるんですけど、何階層までいきますかっていう部分を1階層ではなくて N 階層、多階層にできますというような仕掛けが、その深層学習、ディープラーニングと言われているものなんですけど、それ今までできてなくてですね、ちょうど皆さんに事前配布で作った資料の中には制限事項というスライドが後半の方にあってですね、そこにディープラーニングできませんとか書いてたんですが、この間
なんかいつの間にかできるようになって
追加されていてですね、つい最近ですね
昨日資料をアップデートしました。
はい、皆さんに後日ダウンロードしていただく資料の中では、訂正版が、配られると思いますので、そちらを参考にしてください。はい、
で精度を上げるためにこちらプロパティでさっき調整するって言ったんですけど、このあたりの値を変えながらどうやって精度を上げていこうかということをやっていきます。でこの完成形として、実行し終わった状態としていくんですけれども、この後にですね、今度ウェブ API で出していきたいんですね。ある程度調整して精度が出るようになりました、これをじゃあ API で使いましょうっていう時にどうやっていくかっていうことをやります。もうすでにここちょこんちょこんとついちゃってるんですけれども、基本的にですね、このスコアモデルですね、このスコアモデルのところを使ってですね、ウェブ API にしていきます。このウェブサービスというカテゴリーがあるんですけれども、このウェブサービスの中にですね、もっと開かない、インプットとアウトプットというのがあります。このインプットを置いてスコアにつなぐと、アウトプットに置いてスコアにつなぐと、これだけでですね、もう Web API 化の準備は整ってます。これをやることによって、ここで Web API のインプットになりアウトプットになるというすごいシンプルな構造ですね。でこれもう一回ですね、この線をつないだときにランとやっていきます。
いいですか、皆さんお話を覚えてます？この今作っているモデルは、何か新規に名刺データがやってきました、それが自分にとって大事なお客さんですかそうじゃないですかっていうのを判別するためのモデルです。なのでインプットは自然と名刺情報が1件あるいは N 件来たときに、アウトプットとしてその確率を求める、その定義を今しているということですね。はいはい、
でこれがランが終わったような状態になります。ランが終わるとですね、このあたり右下のあたりにですね、3つのボタン、これ押せるようになります。さっきまではですね、押せてる、押せない状態なんですね。最初はこれが押せるような状態になっていきます。こっちだ、 でこれを押すとですね、もうすぐ Web API として公開することができます。ただですね、このまんま Web API として公開してしまうと毎回毎回このような処理が走ってしまったりとかして非常に効率が悪いんですね。であればもうちょっと効率的に運用できるように改造していきます。で改造するにあたってですね、まずですね、やることとしては2つぐらいまずやること、学習用のこのモデルと予測用のモデルを分離することです。これを分離することによって学習は学習で毎日1回で、予測は予測ですごいシンプルなものを作っていくというような形になります。じゃあまずちょっとですね、この状態からですね分離をしてみます。この一番右のボタンですね、クリエイトスコアリングエクスペリメントというのがあるので、これを押すとですね分離されます。ちょっとかっこいい動きが出てくるので、
ちょっとちゃんと見といてください。
瞬き禁止です。
こういうのでエラーになると、
そうなんですよね、
大変ですけど、フォロー
お願いします。
はい、これが出る前は結構、はい、でもいけますかね、
これいつも、ね、いつもいつもですね、はい、リロードするんですよねこれ、はい、大抵これ1回目エラー出てリロードするとできるようになります、はい、そういう仕様ですこれ。
そういうのあのマイクロソフトの私の口からはあまり言えないのでフォローありがとうございます、はい、そのうち改善されると思います。
はい、じゃあもう一回いきます。リロード後にやるとですね、ちゃんとですね動くはずなんです。ちゃんと動くはずなんです。あ、これ見てくださいね、これ、
はい、今徳上さんも私も何もしてません、触ってない、うん、これできるまで結構大変でしたよね。
そうです、
モデルを1回学習してその後予測をさせるというかアクセスさせる、そこまでは簡単に作れるんですけど、じゃあ実際に本番環境に移しましょうとなると、まあ、そのための準備がわりかし手間暇がかかってですね、でこれが自動化されたと、うん、でこれいつの間にか上にタブが増えてるんですよね。
そうなんです、はい、こちらが学習用のエクスペリメント、こちらが予測用のエクスペリメントという形で2つに分かれています。で注目していただきたいのはこちらですね。注目できるかな、これは
マウスでグリグリ、
これです。これがですね、実はですね、このトレーニングで学習した学習の結果を保存したものになります。で実際ここに同じようなアイコンがあるんですけれども、見てもらうと分かるのですが、実際に学習されたデータ、トレインドモデルというのが保存されます。これを使うことによってですね、毎度毎度学習しなくても1回学習したモデルを使って予測をしていくということが可能になります。これが例えば1日1回バッチで回すとかをやっていくことによって効率的に予測をしていくことができます。はい、それではですね、ここまでできたところでですね、ちょっとここもまたマイクロソフトの社員じゃないので言ってしまうんですけれども、先ほどつけたインプットと今ついてるインプット場所違うんですよね。これなんか勝手に変えられてしまいます。これ後で直るといいんですけれども、ちょっと待ってくださいね。これもう一回元あった場所にですね付け替え直します。で付け替え直すのですが、まだまだこの辺上のあたりがですねぐちゃぐちゃしています。このぐちゃぐちゃしているところをですねどうにかして整理していきたいと。でこのデータ、今このぐちゃぐちゃしている部分何に使っているかというとですね、 Web API のインプットの項目としてどんなパラメータがありますよというのを教えてあげるためだけに使っているんですね。なのであればここの部分、これ一度実行するとですね、ここの部分ですね、どういうデータが入ってきますよというのが保存できるようになるので、それを保存して先ほどと同じようにですね、保存したものを入れてあげるということにするとですね、ここを基本的に変更されるような部分ではないので、このまんまで大丈夫です。こうするとなんと先ほどごちょごちょしていたのがたった 1,2,3,4,5 個のモジュールに変わってしまうんですね。まあ5個といってもこれインプットとアウトプットは実質何もしていないというかラベルみたいなものなので、実質3つのモジュールだけで、これだけで予測のモデルが完成します。ここまで来たらですね、ついにここのパブリッシュウェブサービスというボタンを押すことになるんですけれども、
まあ、ちょっと実行しない。
そうですね、まずこの状態でランします。 ランするんですが、なんか赤い丸がついてるんで若干不安な予感がするんですけれども、はい、うまくいきますように。はい、
エラーが
出てますね。
でエラーこのあたり の今やってる作業というのは普通にコーディングをやってる時のリファクタリングみたいなものと同じでですね、多分、今途中の段階で見ていただいたもの、最初はすごくシンプルだったんだけども、実際に使うデータを扱うようになるとそれなりに複雑になっていて、どこに問題があるのか、どこに手を入れたらいいのかっていうの分かりにくくなるんですね。なのでそれを少なくとも学習と予測っていう2階層に分けて、それぞれの中でですね、見通しがいいモデルを作る、そのための支援機能がどんどん増えてきているというのが現状です。
すごい最初はなんていうでしょう、データサイエンティスト寄りだったのがだんだん運用寄りの機能まで増えてきているなというのがあります。はい、これちょっとですね、うまくいった前提でここを押します、で押した前提で次のタブに行きます。そうするとですね、はい、こんな形でウェブサービスができましたよというウェブサービスのダッシュボードに行くことができます。でここに API キーが出ていたりとかですね、あとこれ素晴らしいのがですね、ドキュメントまで自動生成されます。この API を使うにはこういう機能がありますよ、こういうパラメータを送ってくださいね、こういうエンドポイントですよ。でさらにはですね、便利なことにですね、一番下に C#、Python、R というですねサンプルコードがもうここに載っています。で変な話、これコピペするだけでですね、もう使い始めることができます。でさらにですね、面白い機能、ここにですね Excel のマークが見えますね。ここを
これ押してみましょうか。
はい、これをですね Excel ポチッと押すと Excel ファイルダウンロードされるんですけれども、なんとですね、また Excel ダウンロード済みのものがこちらにございます。でこの Excel のファイルを使ってですね、左側のこの青い部分ですね、青い部分をに予測を入れて、緑色の部分にですね、違う、青い部分には Web API にパラメータ入れます。で緑色の部分で予測の結果が返ってきます。ちなみにさっきちょっとイサゴさん入れて遊んでみたんですけれども、もう一回入れてみましょうか。新一郎、合ってます感じ。
合ってます、合ってます。
はい、日本マイクロソフト、
私が徳上さんからどれだけ思われているかということですね。
あ、ちょっとやるのやめましょうかこれ、はい、でメールアドレス、あ、なんかちょっとバレるとあれかもしれない、これだけでどんぐらい予測ができているのか、はい、で今の段階でですね、自分とイサボさんの相性といいますか、お客さんになりうる確率というのはですね、なんと 6% を切っております。
多分私は徳上さんに発注することはないだろうと。
ないだろうというところでですね、はい、もうお客さんにならないだろうなというところが分かったところでですね、こうやってですね、先ほど CSV、要は Excel スタートで CSV からまた Excel までですね、こういった形で Excel から Excel をつないでですね、機械学習というのを使えるようになってます。こんな感じでインターフェースとして設けると。でさらにですね、また後ほどですね、この Web API を使ったアプリケーションというののデモもお見せすることができるかなと思うんですけれども、ちょっとですね、ここでですね、もう一度ですね、このデモ画面からスライドに戻ってですね、このデモの中で紹介した使いこなしチップスですね、紹介していきたいと思います。ま
あ、全部大体お話できたとは思うんですが、まあ、一番下の Excel とか記憶にあると思うんですけどね、複数のユーザーでこのモデルを作りたい、編集したいというご要望があってですね、最初の頃できなかったんですが、できるようになっていて、まあ、そこも、はい、ワークスペース、最初に定義をして、複数のユーザーで使うこともできるようになっています。なのでこのセッション非常に多分後で復習するの難しいと思うんですが、おそらく動画が共有されると思いますので、それを見ていただきつつ、いろんなサンプルを見ていただきつつ、このあたりを、理解をしていただけるとよろしいかなと思います。で、先ほどのデモの中で、ちょっと言及しなかったことが一つあります。それは、R とか Python とかでカスタムモジュール作れますよと言ってますが、どういうふうにやるんでしたっけ、どういう制限事項があるんでしたっけというところをお伝えしてなかったはずなので、そこをちょっと独立したところとしてお話をしようかと。
はい、はい、そうですね、まず Python と R どんなバージョンが使えるのというとですね、Python 使いの人ならもうなんとなく分かると思うんですけど、 CPython 2.7 と、で、というよりアナコンダディストロといった方が早いのかもしれないです。統計ですとか分析系に強いディストリビューションですね、こちらが使えるようになっています。で R もですね、 R インタープリタ 3.1.0 の 64bit 版が動いていますよと。で動いているマシンが 54GB のラムを積んだ A8 っていうんですか、
はい、
のマシン上で動いていますということが、オープンになっています。でパッケージもですね484個、実際これちょっと測ってみたんですけれども、いろんなパッケージも事前に入っているので使うことができます。でさらにですね、データの受け渡しとしてですね、 Python の場合はですね、Pandas データフレームとして、で R としてはデータドットフレームという形でですね入力できます。でさらに入力として ZIP ファイルが入るんです。どちらも入るんですけれども、その ZIP ファイルにライブラリを固めて入れることによって、自分でライブラリをアップロードして使うことができます。例えば JSON ファイル扱いたいよっていうとき、普通に Azure Machine Learning ではできないんですけれども、この Python のライブラリとかですね R のライブラリを使うことによって JSON を CSV に一回変換するみたいな形で使うことも可能になっています。でさらに Scikit-Learn からの移行というところもですね、普通にもう最初から使えるようになっているので、最初にこのインポートをしてですね、ただ気をつけていただきたいのはこの def azure ml main、 この関数だけは絶対に必須なんですけれども、その中には自由に書いていただいて大丈夫です。こういった使い方をすることによって既存の Python のコードもですね全然十分に移行できます。
で今日ちょっと時間の都合でですね、ここで R とか Python とかコーディングをすることはないんですが、すでに世の中で広く使われているライブラリー群は、大概のものはもうすでに対応ができるので、Scikit-Learn だったらあれできるのにな、だったらじゃあこの中から呼び出してみようかというような形で使っていただけると。で、続いて私がまた説明しにくいパートですね。はい。はい、じゃあ制限事項。まあ、ね、便利といってもいろいろまだ、発展途上のテクノロジーなので、皆さんがお使いになる上でハマりどころがもしかするとあるかもしれない、
はいはい、でこのスライドですね、この間まで必要だったんですけど今必要なくなってしまったスライドですね。ディープラーニングできないとか言ってて、やるなら Python のモジュールでやりましょうねみたいな話をしていたんですけれども、もうネットシャープという先ほど説明したですねマイクロソフト製の言語を使ってニューラルネットを定義することによってできますよというのがあります。あとはですね、学習と予測のリアルタイム性ですね。特に学習のリアルタイム性というのがまだできません。いわゆるオンライン機械学習ができないという状態ですね。じゃあこれどうするのって言った時にですね、もう一回ですね、リアルタイムで学習が必要なのかどうかというのを考えてほしいんですね。これ非常にコストのかかる行為なので、もしあまり必要ないのであれば使わずにいた方がいいんじゃないかなって思います。ただですね、リアルタイムの予測は可能です。 Web API として提供されるので、それを使うことでリアルタイムの予測は全然可能です。
これ参考までに私が今お話をしている、まあ、お客様というよりは開発コミュニティの中でやっているところてんさんという方がいらっしゃってですね、まあ、本名も存じ上げているんです。ところてんさんとしてやっている活動で、彼がやっている会社は予測と学習をリアルタイムにしなきゃいけない、ちょっと例外的なところなんですが、本当にそれが必要かっていう部分はきちんと考えた方がいいと。で先ほど の名刺のデモのところでもですね、学習と予測を分離するという作業を途中でやったと思うんですが、まあ、そういったことをうまく使ってどちらもリアルタイムじゃなきゃいけないですよっていう、呪縛から逃れるような方法論を考えた方がよろしいのではないかなというところです。はい
はい。でリアルタイムの予測についてなんですけれども、エンドポイントですね、 API で出す以上、そこのスケールアウトをどうやっていくのかというところが大切になってくると思います。ただですね、これすごい簡単でですね、スライダーで4から200までピッと伸ばすだけで秒間200までの範囲で耐えることができます。200以上の場合はちょっと考えなきゃいけないので、同じ Web API をですね複数作って分散させるとかですね、そういった形をしていくことで、まあ、無限に増やしていくことは可能です。ただですね、呼び出し1000回あたり51円の課金が発生するので、ここは注意が必要となっています。
はい、意外といいペースいってますね。
そうですね。
でここまでちょっとですね、いろんな、モデルを作ってですね、それを実行して、まあ、中には3分間クッキング的なところもありましたが、はい、それはよくあることとして、どうやってモデルを作って自分で、分析をするかということを、中心にご説明してきたんですが、最後ちょっと毛色の違うお話をします。プロジェクトオックスフォードというものがございまして、これはですね、ビルド、今年のビルドカンファレンスの中で発表されてたんですね。 Day2 のキーノートの中で発表されて、その瞬間からですね、この HowOld.net というのがネット上で非常にバズりまして、皆さんも自分の年齢とちょっと若いとかちょっと老けてるとかいろいろ楽しまれた方も多いと思います。でこれの裏側は実は顔認識画像認識の我々のマイクロソフトの機械学習のテクノロジーの総集合体で出来上がっているものになっていて、この下にFace APIとかスピーチ API、 ビジョン API、 あとルイスとちょっと変わった名前のものがあるんですが、こちらと4セットでご提供をもうすでにしています。 で、これらはですね、マシンラーニングのテクノロジーを使ってはいるんですが、どちらかというと自分でモデルを使うのではなくて API として呼び出してアプリケーションからすぐに使える状態にしてあるものとご理解いただければと。例えばですね、ビジョン API 何できるんですか？ OCR ができるんですね。で、今まで画像を取り込んでそこから文字を認識する結構大変だったと思うんですが、こういったものもできます。で、顔認識、年齢も分かりますし性別も分かりますし、そういったことが、理解できるようになってくると。あと Windows 10ではスピーチの API というものもございますので、それのバックエンドに当たるようなものもありますし、あとルイス、これはまだプライベートベータなので皆さんが使いたいと言ってもすぐさまアカウントが発行されるものではないんですが、自然言語処理です。で、勘のいい方はお気づきかもしれませんが、マイクロソフトのコルタナをもし分解できたとするとこういったもので出来上がったんですね。テキストトゥースピーチ、スピーチトゥーテキスト、言語認識で、あとはいろんなものを認識する技術で、こういったものの組み合わせでコルタナができていると。なので これらを、頑張って組み合わせたらコルタナみたいなものはできるかもしれません。ただここでのポイントはこれらの API が、すごく簡単に呼び出せるというところですね。で、例えばビジョン API、何が分かりますか？これ実際にスライドじゃなくてこっちでやりましょうかね。
そうですね、ちょっとじゃあ、
はい、
切り替えます。
2番切り替えていただいて、で、これプロジェクトオックスフォードのページに行くとですね、ライブデモの画面があります。で、ライブデモの画面ではコーディングをする必要は一切ないです。で、ここで今表示されているこの男性の画像は29歳です。で、なんでこの泳いでる、画像を持ってきてるかというとですね、これ非常にビジネスをされる方にとっては、インパクトのある、スコアというか評価が、ここに真ん中に2つほどあってですね、よいしょ、1つはアダルトスコアってやつですね、これは水着で泳いでますなんだけども、純粋に肌色成分だけを検知してやったとすると、これがアダルト画像なのか男性の水泳をしている画像なのかわからないはずなんですね。なんですが、これは裏側でこれはどういうシーンの写真だということを理解をして、きちんと返しているというようなものになります。せっかくなんで、私の画像も読み込んでみましょうかね。で、これしばらくするとですね、33歳ですね、実年齢より7歳ほど若く表示されて素晴らしいなと思うんですが、きちんと人間として理解をされていると。で、うちの高橋忍の 愛病、は、もこなさんなんですが、もこなさんはですね、ここにアニマルキャットとして表示されてますね。なので、いろんな、写真とかイラストとかを読み込んだものを、これは何だというものをきちんと理解をするような能力をバックエンドでは備えているというような形になります。で、これをこういったもののテクノロジーを使ってですね、先ほど名刺のアプリケーションを作っていたのはご記憶にあると思うんですが、じゃあこれをですね、実際に画像認識をして、で、その名刺情報から、この人はどのぐらいお客さんとしての角度が高いのかというのをやってみましょうと。ここに私の名刺があります。リアルです。いたずらなメールとか電話とかしないでください。
で、この名刺を読み込んで、はい、先ほどのビジョン API の OCR を使って、テキスト化していきます。
今光学認識中、はい、ちょっと光の加減とかもあるので、大体やってますね、
はいはい。
で、OCR をした結果を先ほどの、機械学習マシンラーニングの方で使った API の方に送って、お客さんになりそうと判定した結果、私はあんまりお客さんとしての候補ではないと。で、じゃあ実際にお客さんになりそうなデータってどんなもんかと、じゃあご本人のでやってみたらいいんじゃないですかと、
はい、
いうので、晒しても問題がなさそうな名刺2号、
はいはい、私の名刺です。
さんの名刺ですね。
リアルな名刺です、
はい、あれ、
なんか全然 OCR がノットディテク
テッドノットディテクテッドですね。よいしょ、光の加減が難しいんですが、
はい、出てきましたね。
大丈夫そうですね、
はい、
どの辺から読み込んでるかわからないんですけど、私より、なんかいいスコアが出てるのは純粋に悔しいと。で、この手のアプリケーションは実はものすごく簡単に作れます。なので、こういったデモを、ご紹介しないとですね、多分なかなか、先ほどのですね、作ったマシンラーニングのモデルを Web API として公開することの意義っていうのを、見出せなかったと思うんですが、いろんなアプリケーションの中から、簡単に呼び出せると。 でこれはあのマシンラーニングの方の Web API 公開も今ご説明しているプロジェクトオックスフォードというものに含まれるそれぞれの API も同じようなあの原理に基づいてやっておりますので、その API をですね、まあ、本当にあのキーも含めて公開するのか自分たちのアプリケーションだけで使うのか、それはあの運用の問題なんですが、そういったことができるような仕掛けになっております。でせっかくなので、もう一個だけご紹介をしようかなと思います。で、何をご紹介するかというとですね、よいしょ、2番ですね。ルイスと先ほどご紹介していたものがあったんですが、あのよっと、これはですね、まだあの皆さんが利用したいですと言ってもあのキーが発行がそんなに追いついてないものになります。で何をしてくれるのか、これ非常に分かりにくいと思うのでちょっと仕掛けだけご説明しておきますけれども、これもですね、左上の方に何やら定義するところがあります。これも名刺管理のアプリケーションがもしこんな感じだったらというので定義をしてあるんですが、例えば UI の操作、タッチとかですね、キーボード入力とかそういうので操作するのではなくて、電話でですね、ねコルタナ、僕の知り合いのこの人の名刺にある電話番号を教えてっていうことを自然言語で私が発話したとします。それを誰かの連絡先を見つける、で誰かというのはこの人という固有名詞を特定するというものを実際にバックエンドでやるための仕掛けを AI として備えたんですね、あの人工知能として。それを定義するようなツール群です。なのであのこういったものがうまく使えるとですね、AI をバックエンド、機械学習をバックエンドにしたものが作れるんですが、これはあの機械学習やられている方、何の話 ご理解いただけたかもしれないんですが、アクティブラーニングの話です。これは、うん、あの大量にあるデータをすべてタグ付けしていくっていうのはものすごく難しいんです。手間暇がかかりすぎる。でそれを やり続けるのは不可能なので、ある程度学習データが蓄積されていくと、そこから先は大体分かったと、そういうことですねっていうことをちゃんと、モデルとして返してくれるようになるんですね。じゃあこれ一回、なんかそれっぽいものを打ってみましょうか。リスト、なんですかね、PR in Microsoft。マイクロソフトの中にいる人をちょっと教えてっていうと、これは何を言ってるんですかというのが、私の意図を感じ取ってくれて、Find People っていうこの真ん中のところですね、プルダウンのメニューのところに1って書いてありますが、これは人を探してるんですよね、それに関しては絶対の自信があると、そこは判定間違ってないと、他は 0% なんですが、あの確率論としてピープルを探している、どこの人なんですか、マイクロソフトの人を探してるんですと。でこのマイクロソフトの人っていうのをタグ付けをしていくんですね。会社の人なのか、イベントに来た人とか、これは何にしたんでしたっけ、まあ、その人のお名前自身か、そういったものをきちんと定義をしていくと、まあ、こういったものが使えるようになる。でこれも何が嬉しいか、よく分かりにくいところあると思いますが、この定義したものをですね、それパブリッシュってできるんですね。パブリッシュして、そのことにクエリを投げてみましょうと、ファインド、コンタクト徳上さん、とすると、ジェイソンが何やら返ってきます。で、ジェイソンが返ってきたものの中で、人を見つけて探してるんですね。で、その人は徳上さんなんですね。っていうことが、分かるようなデータが返ってくると。まあ、ただ、これだけの仕掛けなんですが、こういった、自然言語対話型の処理を、タグ付けのテクノロジーと一緒にご紹介しているというのが、このルイスというものになります。で、プライベート状態なので、プライベートベータ状態なので、日本語もまだ使えないですし、制限事項もいろいろあるんですが、まあ、もう少しするとですね、こなれた感じで皆さんにお届けできるんじゃないかなというふうに思います。で、いろいろお話をしてきました。今日、機械学習という形で、このテーマに沿ってお話をしてきたんですが、このデコードの中でお話しされているいろんなセッションの中で我々がやってた話はここの機械学習のところだけです。で、周りのですね、データ管理の部分とか、それをアウトプットとしてできたものをどうやってアプリケーションとして作りましょうか。それは他のセッションをぜひお参考にしてですね、楽しい使い方を考えていただければというふうに思います。 で、今回のお話の中で、お持ち帰りいただきたいことを何回も、ご説明しておりましたが、機械学習小難しいな、ちょっと自分には関係ないなというような思いではなく、何か触ったら私にもできるんじゃないか感がまずもって大事かなと。で、加えて途中でニューラルネットによる、マシンラーニングの深層学習の対応とか、いくつかキーになるポイントをお話をさせていただきました。徳夢さん的に何か、はい、皆さんにお伝えするべきこととして、
はい、そうですね、今日はデモをやってですね、デモに半分以上の時間を使っちゃってるんですけれども、デモを持ってですね、皆さんもうこれで始められるっていう状態にしてですね、持って帰ってもらえればなって、簡単だなって思ってですね、ぜひ帰ってすぐにですね始めてもらえればいいなと思います。で、オックスフォードみたいな作らなくてもすぐに使える API というのがあるので、ぜひもう何でしょう、腰を軽くしてですねサクッと使い始めてみてもらえればなと思います。
はい、このあたりで我々のセッションは終わるんですが、このリファレンスの中に最後1個だけ、一番下にあるリンクですね、これはマシンラーニングアルゴリズム、チートシートというのがあるんですが、これ非常によくできます。で、本来はここで本当は皆さんにお配りしたかったんですが、そういう路地が回ってなくてですね、なので皆さんぜひこれは、ご自宅に帰って、あるいは自分の PC で見ていただいて、できれば大きめに印刷をして貼っとくとですね、今回はサポートベクターマシンとニューラルネットワークだけお話ししましたが、他のアルゴリズムどういう場面で使ったらいいんだろうというのが英語ですけれども、すごく分かりやすく書いてありますので、こちらはぜひ、参考になさると、良いのではないかなと思います。で、最後お決まり事ですが、アンケートにご協力ください。次回以降我々がどういうコンテンツを皆さんにお伝えしたらいいか判別するために非常に重要な、資料になります。こちらご協力いただけますと大変助かります。という形で、我々のセッションは終わりますが、他のセッションと同じようにですね、Ask the Speakerのところに、エクスポの会場に我々おりますので、今日ご説明しきれなかったところ、ああいう場合どうなんだ、こういう案件で困っているということは、直接、ご質問に、来ていただけると、より深い内容をお話しできるかと思います。はい、というわけでこちらで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。